サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、家にいることがね多いということで、最近また感染者数もどんどん増えていってる状態があります。とその辺のところでね、コロナ太りみたいなところがねできたりしてると思うんですけれども、今回理学療法士さんにねちょっとお越しいただいて、きちんとした運動しなくてもできるよみたいなねところをねお話伺いたいと思います。で、今日ゲストをお越しいただいたのがですね、シオン訪問看護ステーションのリハビリテーション科の、課長さんの理学療法士、石渕龍之介さんですね、にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、今ご紹介に預かりました、シオン訪問看護ステーションの理学療法士の石渕と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一般的に理学療法士さんって PT、呼んでるんですけれども、 PT さん、
そうですね、
PTOTSC さんって言ってて、はい、で意外とね、うちの番組でもセラピストの方の出演って少なかったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、だからぜひ楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。
で、よろしくお願いします。
聞いたことはあるねんけど、具体的にどんなお仕事っていうようなね、ことを思ってはる人多いと思うので、はい、理学療法士さん、PT という方、ちょっと簡単にお仕事を教えていただけますでしょうか。
理学療法士は、この介護業界でしたら比較的メジャーですけども、まだ一般的にはかなりマイナーな職業ですね。簡単に言うたら、リハビリの先生ですね。怪我や病気をして、障害を持った人に対して、障害を取り除く、もしくは、障害をお持ちでも、生活ができるようにっていうお仕事ですね。働く場所っていうのがいろいろありまして、一番多いのは多分、病院が多いかなと思いますね。で、あとは、訪問リハであったり、訪問看護、デイサービスとか介護保険関係の施設で、あとスポーツ分野とか、生態分野っていうのにも理学療法士が関わることがありますので、いろんなところに PT さんいらっしゃいますね。
石渕さん自体は今どこで、病院とかいろいろあると思うんですけど、
私が今働いてるのが訪問看護ステーションっていうところになります。
家の方に行くんですかね。
そうですね、ご利用者さんのご自宅にお伺いさせてもらって、お家でリハビリするっていう形になります。
なるほど。
はい、なので
リハビリはどうですか、コロナ。
そうですね、コロナの影響でかなりこう、人が来ることにこうね、感染するかもしれへんっていう不安が強かったんで、特に4月5月はもうリハビリやめとくわっていう人が多かったですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
ちょっと最近は戻りつつあるみたいなところですね。
そうですね、緊急事態宣言が解除されてから、6月、7月ぐらいから少しずつまた戻ってきていただきましたけども、また増えてきたんでどうなるか、この冬場とかも、ちょっと心配ですけどね。
そうですね、戻ったとはいえね、例に行けない利用者さんにも増えてきたりとか、職員とかも、またあと、普通のテレワークされてる方とか、ちょっとこう運動する機会がないと思うんですけれども、そんな中、コロナ太りみたいなね、感じが出たりすると思うんですけど、ちょっとその辺のところで、いろいろ、今、専業主婦もされてるん
ですか。兼業ですね。
育児もされてて、お子さん
なんですね。うちは4人いてて、は
い。すごいじゃないですか。結構大変、カオス状態ですね、そしたら。
そうですね、もう、帰ったら大変なことになってますね。
あ、なるほど。奥様も、ちょっとこう、若干運動不足、になりがちみたいな。
そうですね、もう育児に追われつつあるんで、なかなかこう、まとまって運動っていうかできないんで。
ああ、なるほどね。そしたらそんな中、ちゃんとした体操をしなきゃいけないんですけど、ひょっとして何かをしながら、普通の生活の中でコロナ太りを解消する方法があるんであれば、ぜひ教えていただきたいなみたいなところで。
はい。
はい。これどうしよう、トップ何でいきましょう。
トップ3でいきましょう、
ね。トップ3で。あ、わかりました。そしたら、じゃあタイトルは、コロナ太りを 解消する家でもできるトレーニング第3位ということで、
じゃあ第3位からまず台所仕事ですね。
台所で、はい、
意外と台所に立っている時間って皆さん長いと思うんですよね。
長いですね。
洗い物したり調理したりとか、うん、結構長いんで、その立ってる時間をちょっと有効活用できる運動っていうことで、立ってるだけでも比較的カロリーって消費するんですけども。
え、そうなんですか。
あ、結構しますよ、立ってるだけでも。
あ、なるほど、
はい、ただただ立ってるだけでももったいないんで。
あ、そうですね。
かかと上げの運動っていうことで。
かかと上げ運動、
手伸びするだけですけどね。手伸びするときに使う筋肉っていうのが、
はい、
ふくらはぎにある硬い三頭筋っていう筋肉なんですけども。
ふくらはぎとかですね、はい、はい、
これが結構大事な筋肉で、
はい、
よく立ち仕事してると足むくむ人とか、
なんかね、ありますね。
はい、うん、あれをちょっと改善してくれる筋肉でして、うん、この筋肉が動くことで足全体の血流が良くなっています、うん、そうなんですよ。第二の心臓と呼ばれてぐらい血流に関わる筋肉ですので、これを使うことが大事かなっていうので。
むくむのをやっぱ放置してると怖いことになるけ
ど。あ、そうですね。むくんでると、その血栓って言って血の塊ができやすくなって、はい、心臓とか肺とか脳に飛んでいくと脳出血とか脳梗塞とか心筋梗塞とか、ちょっと怖い病気の元にもなります
。ああ、めちゃくちゃ大事ですね。
あ、かなり大事です。
あ、何回何セットとか、なんかそんな。
はい、その人の状態によってね、違うと思うんですけども、
はい、
だ
い
た
い
今30秒背伸びして。
30秒、はい。そう、止めた、その上で止めるみたいな。
あ、そのまま止めます。
はい。
で、
回数繰り返すわけじゃなくて。
じゃなくて、30秒経ったまま。
あ、はい。
そうそうそう。で、はい、その後また下ろしてっていう形で。そうなんですよ、はい。で、ちょっとなんかしんどくなったかなとか、気がだるくなったかなっていうところで、やめてもらったら大丈夫かな。
あ、そうです。ほら、何セットとかじゃなくて、
もう。じゃなくて、もうその人の感覚というか、ちょっとしんどいなぐらいがちょうどいい運動なんで。
あ、なるほど。それが第3位ということですね。
第3位。結構意外としん、意外としんどいです。
あ、結構きついですね。
結構きつい。僕も、はい、僕も時々やりますけど、4回目、5回目ぐらいで、あ、ちょっとだるいなぐらいになります。
ああ、そうですか。結構効くですね、それね。
結構効きますね。
じゃあ、結構車とかずっと長いこと乗ってる人とかも結構それ効きますよね。
そうですね。歩く機会が減る人はこの辺すごい弱っていっちゃうんで。
ああ、そうですよね。
施設のね、はい、入居されてる方で車椅子に乗ってはる方とか、
はいはいはい、
見ていただいたら分かるんですけど、すごく細くなってるんで。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ。だから歩くときにこうよく使う筋肉でもありますんで。はい、
はい、そしたら、トップ3の第2位ということでお願いします。
はい、第2位が、はい、洗濯物ですね。
洗濯物。
洗濯物です。意外とこれ大変でして、
はい。これヘビーですね。意外とヘビーですよね。
これヘビーな。
はい。
僕も今毎晩やってるんですけど。
え、何回回すとかあるんですか？何回か回してるとか。
はい。大体1日2回ぐらいですね。
ああ、結構ハードですね。
で、はい、まあ、僕が夜担当なんで。
あ、はい。
洗濯物を干すときって、皆さんカゴに入れて持っていって、はいはい、そこから取り出して。
はい。
干すじゃないですか。
あ、そうですね。
あの時に皆さん腰だけ曲げて取っていく。
はいはいはい。
くの字こんな字に、うんうん、90度曲げてこう、はい、取り張ること多いと思うんですけど、
はいはいはい、
あれをもう膝を曲げて行うっていう。
屈伸みたいなんですか。
あ、そうですそうです。
へえ。
屈伸、これかなりしんどいと思います。
そうですよね、はい、
毎回毎回こうして汗出るぐらいしんどいんで。
一応はカゴは地べたに置くぐらいの。
あ、そうですね、地べたに置いてっていう
ね。あ、屈伸みたいにこうかがみながら。
そうですそうです。かがんで取って干して。
きついですねこれ。
これはだいぶきついですね。ただこれするとき太ももの前の筋肉の大腿四頭筋っていう筋肉が鍛えられますので、
はい、
この筋肉もすごい大きい筋肉ですの で、
あ、そう、
鍛えることでちょっと痩せやすくなったりとか。
あ、代謝が良くなる。
あ、そうですね、筋肉の大きさによって代謝が決まるんで、
はい、
筋肉が細くなると細くなるほど痩せにくくはなりますね、はい、あと女性の方ですと膝、
はい、
高齢者の方も膝の変形がすごい多いと思うんですけども、
はい、
この筋肉を鍛えることで膝の変形っていうのも 予防できますので。
膝の変形も予防できる。
はい、ですので、あの、はい、どの世代の女性の方にもおすすめですね。
なんかちょっとそこ鍛えたら足太なるみたいな不安があるんですけど、それは大丈夫ですか、ね、
これは大丈夫だと思います。
女性とか
太くはむしろあの筋肉が引き締まっていくんで、はい、あの足太くなる、多分足たるんできてるっていう感じやと思うんで、
あ、はいはいはいはい、
足の運動することで多分引き締まっていくとは思います。
あ、まだ逆に細くなるので安心してやってくださいみたいな、
は
い、
そうですね、はい、逆に鍛えんとそこにね、はい、肉がずっとついていって。
じゃあ、あの突然久保さん登場しましたけどあの、はい、じゃあ洗濯物のメリットというか、ちょっとその辺を聞いていただけますか。
は
い、
あの、はい、先ほど干す動きを説明っていうかね、運動方法をお伝えしたんですけども、次洗濯物たたむ方、皆さんたたんだらその辺にこう直しやすいように並べはると思うんですけども。
あ、そうですね、
あえて自分の横に置いとくっていう。
え、取り込んだ洗濯物ですか。
畳んで横に置いてってい う、 こう体をひねりながら。
あ、そういうこと。あ、
畳むときって座ってるんですか。
もちろん座ってやってもらった方がいいと思います。
なんか ベッドの上とかでね、座って畳むとかね。
そうですね、ひねることであのお腹の横の筋肉を使うんで、はい、なかなか使うことがないというかね。
一番ぷよぷよするとこですよね。
そうですねそこをちょっとこう使ってウエストを引き締めるっていうことで。
これ結構な回数いきますもんね、洗濯物。
かなり回数
あの有効的に使えますよね、時間的だと、
ね、そうですね。
私あれです、あの洗濯畳む時に開脚してます、
うんうん、おおすごい。
あ、そして
ストレッチ、ストレッチ、
ストレッチ足開いた真ん中に洗濯物を置いて、
でたまに猫入ってきてみたいな
感じで、まあ、そうそう
はい、なるほど。でもこれ結構な回数いけますよね、
はい、あ、かなり、あの家族が多いほどかなり回数多い
本当だ。
それなんかやるとき背筋伸ばしとくとか、そんなあるんですか。
そうですね、もちろんあの猫背になると良くないんで、しっかり胸張って、はい、お腹の下のあたりですね、
はい、
をちょっと前に出すような感じで、
はい、お腹の下の
あたり、うんうん、ぐっとこう 胸張る感じですね。
あ、呼吸的なは別に普通に。
そうですね、あのいつも通りの呼吸で。
なるほど、ちょっとこう胸張るような感じですね。
そうですね、そうするとあの、はい、下のお腹の筋肉も使えるんで。
これ結構この2つだけでもかなりヘビーですね。
結構ヘビーです
ね確かに、はい、それではあのテレワークでコロナ太りを解消する、はい、家でもできるトレーニングの第1位の方ですね、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
第1位ですね、はい、掃除
、
はい、掃除っていろいろあると思うんですけど、ね、
はい、
掃除って意外と全部使えるというか、
うん、
足から手から体からっていう全部使える、まあ、まさに全身運動になるんですけども、
はい、
お風呂掃除、浴槽の中洗うときって皆さんこう腰をこんな感じで曲げて90度で曲げて掃除しはると思うんですけど、
そうですね、そうしてますね。
あれすると腰が痛くなるっていう、
うん、痛くなります
ですよね。あれせんとあの足をちょっと開いて、
はい、
あの腰を落としてやることであのかなり運動効果としては高いですね。
へー、
腰痛予防にもなりますし、
はい、腰、足開いて腰落として、
そうですね、
そことかも洗って
。あ、そうですね。
どの辺の筋肉が鍛えられるんですか。
これすることで、はい、あのさっきも説明したの、はい、太ももの前の筋肉、大腿四頭筋であったりとか、太ももの内側の内転筋っていう筋肉、
内転筋、
はい、が鍛えられますし、 あとその姿勢を保つことで、うん、あのお腹であったりお尻っていうところの筋肉も全部使えますので。
手を保つ、足を開いて腰を落とすってことはお相撲さんみたいな体勢ってこと。
そうですね、あの四股踏む前の体勢みたいな、
あ、はい、
あれで掃除ってきついですね。
結構きつい
です
ね。むちゃくちゃきついですねむちゃくちゃきついです。
なるほど、まあ、結構ジム行かんでも
やるんならね。
ああ、面白い、ね、
やったら、ね、やったら効果はあります、
うん、
ちょっとやってみよう、はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きは パート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ・サカイで検索。サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。